ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、最近のトピックをご紹介いたします。5月8日、東京の日比谷公会堂で、家族会、津空会、拉致議連の主催による国民大集会が開催されました。会場には、主催者側関係者をはじめ、拉致問題の早期解決を願う多くの人々が集いました。この国民大集会の詳しい内容は、後日この番組でご紹介します。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。5月6日、韓国の再選挙および補欠選挙の結果について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月27日に、韓国で、国会議員、および地方自治体の首長、首長の再、補欠選挙というものが行われました。1ヶ月前に比べて、与党ハンナラ党と野党の民主党の間の支持率の格差というものが非常に縮まってきていると、 15% から 8% ぐらいまで縮小してきている中での選挙でありましたので、非常に注目をされました。特に注目されたのは3つの選挙ということになります。1つはチョンギ道ソンナム市のプンダムウル選挙区での国会議員選挙、2つ目がキョンサンナム道キメイシウル選挙区での国会議員選挙、そして3番目にカンウォン道の知事選挙というものがありました。この3つの選挙で、民主党はプンダムウル選挙区の国会議員選挙とカンウォン道の知事選挙で、勝利を収めましたので、野党が勝利したと、与党のハンナラ党が負けたという、結果に終わったわけであります。特に注目を集めましたのはプンダムウル選挙区での国会議員の選挙であります。それは、ここにそのハンナラ党の元代表であるカンジェソプという候補と、そして民主党の現在の代表を務めるソン・ハッキューという、候補が、いわば一騎打ちという形になりまして、与野党の対決の象徴ということになったからでありますが、結果は、ソン・ハッキュー民主党代表が、51% の得票率で、カン・ジェソプハンナラ党元代表の 48.3% の得票率を抑えて、勝利いたしました。もともとこのプンダムウル選挙区というのは、 まあ、所得が非常に高い層がたくさんいて、まあ、いわば保守が強い、まあ、長らくハンナラ党の支持基盤と呼ばれたところでありますので、まあ、そこで、ハンナラ党の候補が勝てなかったと、その8球、民主党代表が勝利を収めたということは、まあ、当然のことながらハンナラ党には大きな打撃になったということが言えると思います。まあ、今回の選挙の結果をまあ受けまして、まあ今後どういう影響が韓国政治に及ぶかということを考えてみますと、まずハンナラ党にとってみますと、まあ今回はカン・ジェソプという元代表が落選をいたしまして、まあしかし記名しうる選挙区、こちらではキム・テホという前の共産南道の知事をやってた人でありますが、そのキム・テホ候補が勝利を収めましたので、ハンナラ党内での世代交代というものが進むであろうということが考えられる。まあ、一方カン・ジェソプ元代表が落選をしたということは、首都圏でハンナラ党が負けたということであります。実はハンナラ党の国会議員には首都圏選出の議員が非常に多いということもありまして、まあ、こういう人たちが相当危機感を持って来年春の国会議員選挙を前に相当危機感を持ったと言われておりますが、まあ、その結果、まあ、ハンナラ党の次の大統領候補として今一番有力だと言われておりますパックネ元代表の力が増してくるかということが考えられようかと思います。一方民主党にとってみますと、ソン・ハッキュ代表が、まあ、当選したということの意味はやはり大きい。ソン・ハッキュ氏は代表ではありますが党内の非主流派であったわけですけれども、しかし今回の選挙に勝利を収めたということで、やはり非常に有力な大統領候補の一人ということになったかと思います。まあ、ただ民主党内にはまだチョン・ドンヨン、あるいはチョン・セギョンという実力者もおりますので、簡単に次期大統領候補ということで、決まるかどうかはまだわからないかと思います。まあ、いずれにせよ今回の選挙というその結果を見ますと、まあ、ハンナラ党が負けたという印象が強いわけですので、イ・ミョンバク大統領のレームダック化というものは進むということが考えられます。まあ、しかし今後イ・ミョンバク政権というのは選挙を気にしなくていいということもありますので、むしろ今までよりも大胆な政策も打ち出せるかもしれないということで、まあ、今後の動きが注目されるわけでありますが、当面、まあ、一つは米韓の FTA 自由貿易協定の批准というのがまだ済んでおりませんので、これが批准できるかどうか、あるいは昨年の8月に、まあ、その構想を打ち出しました統一税と、統一のための税金というものを導入できるかどうか、まあ、そういう点で、イ・ミョンバク政権が今後どういう、政策を打ち出してくるか、それが注目されるかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致問題の現在の状況についてご説明します。現在拉致問題はどのような状況にあるのでしょうか。2008年8月の日朝実務者協議の結果、今後北朝鮮が権限を与えられた調査委員会を立ち上げ、拉致問題の解決に向けた具体的な行動を取るため、すなわち生存者を発見し日本に帰国させるための 拉致被害者に関する全面的な調査を開始するのと同時に、日本側が人的往来の規制解除及び航空チャーター便の規制解除を行うことが確認されました。しかしながら、同年9月、当時の福田総理大臣の辞任表明を受け、北朝鮮側から新しく発足した麻生政権の対応を見極めるまで、調査の開始を見合わせるとの連絡がありました。その後、2年以上経った現在まで、北朝鮮は調査を開始していません。日本政府は拉致問題の現状にどのように対処しているのでしょうか。日本政府はアメリカをはじめとする関係国と緊密に連携・協力しながら、北朝鮮に対して北朝鮮が2008年8月の日朝実務者協議での合意に従い、早期に権限を与えられた調査委員会を立ち上げ、拉致問題に関する全面的な調査を開始し、生存者の帰国につながるような成果が早期に得られるよう、引き続き北朝鮮側に強く求めています。また現在、日本政府は貿易、金融、人の往来などに関して、さまざまな対北朝鮮措置を行っていますが、これらの措置の目的は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向け、北朝鮮側から具体的な行動を引き出すためのものです。日本政府としては、日朝平壌宣言にのっとり、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して、日朝国交正常化を早期に実現するとの基本方針に変わりはないことを、措置の延長や新たな措置を発表する都度、繰り返し表明しています。そして、これら一連の措置を含め、日本政府が北朝鮮に対して取る措置は、北朝鮮側が拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向けた具体的な行動を取る場合には、いつでも諸般の情勢を総合的に勘案して、その一部、または全部を終了することができるのであり、そのような行動を速やかに取るよう、北朝鮮に強く求めています。北朝鮮による拉致は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題です。この国家的犯罪行為であり、許しがたい人権侵害でもある拉致問題の解決なくして、北朝鮮との国交正常化はありません。日本政府は国の責任において拉致問題の解決に取り組み、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国に向けて全力を尽くします。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんからのメッセージです。このメッセージは、昨年9月に収録したものです。1977年11月15日、新潟市において、当時13歳だった横田めぐみさんは、下校途中に拉致されました。それでは、お聞きください。
北朝鮮にいるめぐみちゃん、元気にしていますか？もうあなたがいなくなって33年が経ってしまいました。本当に行ってまいりますと言って玄関を出て行った、ラケットを持って行ったあの時のめぐみちゃんのことがお母さんたちの中では最後の姿になって、本当に長い間別れてしまって悲しくてなりません。どんなふうにして暮らしているんだろう、どんなふうに食べているんだろうっていろんなことを思いながら毎日毎日 過ごしてきましたけれども、いろいろなことが明らかになって、あなたが北朝鮮に元気でいるんだということが分かるようになりました。そしてヘギョンちゃんなんて可愛い女の子が、おじいちゃんおばあちゃんってテレビの中で私たちを呼んでくれました。本当に人生って不思議だなと思います。こんなに悲しいことの中でも、めぐみちゃんが苦しい中でこうして子供を育てて、こんなに明るい元気な女の子を育てていたなんて誰が考えたでしょうか。白いブラウスで招待所の中に座っているめぐみちゃんのこと、本当に悲しい思いで見ました。飛んで行って助けてあげたいと思いましたけれども、どんなにしてもあなたを探し出すことができなくて、長い間苦しんできました。めぐみちゃんもその間もっともっと苦しい思いをして、悲しい思いをして、一人で泣き叫んでいたのでしょうね。新潟は県も市も、そして学校の先生方も、たくさんのあなたのあの時のお友達も、みんなめぐみちゃんのことを忘れないで、必ずめぐみちゃんを元気で取り戻そうって一生懸命に毎年大きな会を開いてくださって、たくさんの新潟の人たちみんながあなたを助けるために私たちの話を聞きに来てくださっています。あらゆる県を回って1000回を超えるほどの講演をあなたのために、また多くの拉致被害者を助けるために一生懸命に2人でお話をしてきました。日本の国民の方はこんな大変なことがあるなんて思ってなかったんだけど、ああこれが本当だったんだって、みんな今は早くめぐみちゃんたちを助けようと一緒になって頑張っててくださるのよ。お母さんたちはできることに限りがありますけれども、必ずこんなに理不尽な目に遭わされているあなた方を必ず自由にしてあげることだけを忘れないで戦い続けますから、病気にならないで、病気になって倒れたらもう会えないから、お母さんたちも頑張ってるから必ず元気でヘギョンちゃんと一緒に帰ってきてね。必ず助けますからね。元気でいてください。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1962年のヒット曲、ダニー・イーダとパラダイス・キングの電話でキスをお送りします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、 曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E-mail は info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。